はい、どうもこんばんは。
はい、どうも。
こんばんはでしょ、
うん、どうこんばんは。聞いてる人は、うん、まあ、こんなん昼間聞いてる人誰もいない
から。こんばんはでいいでしょう、こんばんはで、
はい。
はい、どうも。
山崎です。
ヤーブです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう何回目やろ、これ。
これ、番組第11回ですね。
11回ああ、そっかそっかそっか。結構来ましたね。
すっかりもう、オンエア始まって1年、2、3ヶ月経ちまして。
あれは何ですか、2014年の1月から。で、1月ぐらいからですよね、そのオンエア始めた。
そうですね。
うん。
徐々にこの、うん、まあ、小さいながらも反響を呼びつつあるこの番組。
はい。お便りはガシガシね。
ガシガシ。
ガシガシ来てるような来てないようなという感じでね。
そうですね。
はい。
中にこう、たまにコアな人が、ちょっと番組出たいっていう人が、
うん、あ、そうなんですか。
あの、個人的にメールをくれるとか言いまして。
あ、そうなんですね。
まあ、そういうちょっとゲスト的なところも、はい、あの、今年は考えていきたいなとは思ってます、
ね。あ、そうなんです。それは関西の方ですか、関東の方ですか。
関西も関東も両方ですね。
関西も関東も両方。はい、なるほど、了解いたしました。
たまにちょっと、じゃあ東京で撮りますか。
うん、というか、東京で山崎さんとその人と二人で、一回撮って、一回撮っちゃえばいいじゃんって思う。
で送ろうか。
そうそうそう、それでも成り立つじゃんってちょっと思ったりするぐらいのね。
ね、
うん、まあ花粉症ですよ。
もうね、俺ほんまあかんねえ花粉症。
花粉症って3月4月って言うたら何杉花粉とか杉とかそんな感じ。
杉とかやね。うん、で5月で稲かな。
稲になる。
ほんまにきつい。俺でもここ2、3年マシになったけど症状。
なりました。
10年前はほんまにやばかった。
あ、そうなんです。デビュー、じゃあその花粉症デビューって山崎さんって結構早かったんですね。
俺16歳かな。
16歳。思春期真っ只中じゃないですか。
真っ只中ね。
もうダブルスコアその分、花粉症と付き合ってるわけですね。
そうそうそうそう。もう、鼻から汁が出る出るもん。
出る出る。止められない感じ。
止められない頃、汁が思春期の頃にどんどん鼻から出るわけ
です。ああ、いいじゃないですか。よくないわけですね。あの、涙も止まらない。
涙も止まらない。鼻水も止まらない。
思春期ですね。
思春期はほんと汁止まらない。
で、汁止まらない。
止まらない。
あ、なるほど。思春期ですね。いや、僕は本当にその体質的に花粉症でなってなくて、ほんと良かったと毎年噛み締める。そんなね、春先なんですけどね。
食ってるもんがいいんやろか。
いや、そうでもないですよ。僕、ここ、今32歳で、一回も花粉症になったことないですけど、
はい、
まあ、ジャンクフードばっか食べてましたもん。今はちょっとね、入院してから変わったんですけど、
あ、
そうなんですけど、まあ、好きでしたよ。好きでしたよ。なんでもかんでも好きやったから。多分、食べてるもんで判断するならば、俺かなり早い時期に花粉症になっててもおかしくない感じのジャンキー具合やったんですけど、
うん、ああ、そう。
運よく、はい、多分体質に恵まれたというか、
うんうんうん、
花粉症じゃないままで来れたかなっていう感じなんですよ。
ああ、
うんうん、そうなんですよ。春も夏も秋もあるんですよ、花粉症って。
僕は二十歳前後の時は春と秋にアレルギー症状出てたけど、今はもう秋はなくなった。
あ、そうなんですね。そう、体質改善ってやつなんですかね、それも。
どうやろう、お米を食べるようになったからかもしれない。
あ、そうなんですか。
で、腸が綺麗になるんで、お米食べると。
あ、そうなんですか。
うん。
知らんかった、それ。
米を食べると、米中心の食事やったら、味噌汁とか、漬物とかになるから、
うんうんうんうん、
その日本人の腸内環境に戻るらしいよ。
あ、そうなんですね。それまでパンとかが好きだった。パンとかパスタとか食べてらっしゃったってことですね。
パン、パスタ、肉。
パン、パスタ、肉、
うん。今は米、味噌、魚、だもんな。うん、好きな
もんは。そうか、そうか、
うん。
そうですよね。前のなんか、あれですよね、特攻の時にお魚の話もしましたもんね。
あ、そうですね。
そうそうそうそう。サバが好きだっていう風な話をずっと聞かせてもらった。
僕はサバが大好きなんで。
僕もね、今ね、これね、収録してるのはね、11月。今11月の半ばから終わりぐらいですよ、
ね。11月下旬ぐらいですかね。
ちょうどね、ブリがね、こないだやったんですよ、ブリのなんか、照り焼きみたいなやつを。
あれはね、
今最高にええ時期。まあ多分その放送聞いてる頃には、うん、もう美味しい時期が過ぎてるかもしんないけどな。
この時期はね、もう関西やったら淡路島のハモですよ。
ハモ、あ、そうなんですか。
ハモが美味しいですね。このシーズン。もう冬はもう3月で終わってるんで。
うんうんうん、
4月かもしれんけど、この番組は。
うんうん、そうですね。
そうなんですよ。
そうなんや。
お魚はね、やっぱシーズンでこう、違うものが出てきますし、
うん、
その、まあ、あと、場所っていうのが、日本海と、瀬戸内海と太平洋でも全然、
うん。
うん。僕らはどっちかというと、その、瀬戸内海の魚の系統で育ってる、大阪湾は瀬戸内海だけど、
うんうんうん、
同級生とかだったら日本海側の出身の子とかって、
はいはい、
やっぱちょっと食べてるも違うし。
ああ、そうなんですよね。
うん。で、高知の友達とかいったら、太平洋の魚食べてるし、
うんうん、
あ、違うなっていうのは、うん。
そうか。魚の話になったら熱くなっちゃいますけどね。うん、まあ、ぼちぼち。
もう魚ですね。魚もやめとくわ。止まらへん。うん、
魚の話、加工場の話は、まあ、ええ具合にしときましてですね。
そうですね。まあ、入学シーズンで、
う
ん、
そうです
ね、もう東京の街も、うん、まあ、これから新しいフレッシュな顔が、うん、たくさん来る
東京の街
時期ではありますけどね。
うん、山崎さん東京で今何年目です？
僕、何年か7年ぐらいいるのかな。
7年ぐらいなんですね。
そうですね、
うん。なるほど。どうですか？もう東京にも慣れてっていう感じなんです？
ああ、慣れたけど、うん、あんま未だにちょっとしんどいですね。
あ、そうなんですか。それはその人となりのやり方やったりとか、
はいはい、
そういう感じです。
田舎で育ってるから、人混みがすごいきついっていうか。
うん、特にね、東京駅周、東京駅っていうか、まあわかんないけど、その、うん、まあ渋谷とかぐらいしか、そう、田舎もやから行くことないけど、まあ多いですもんね、うん、人がね。
俺渋谷とか行くとこ行くからあかんのかもしれない、うんうん。年齢も、街は若いから。
ああ、そうなんですか。うん、
もう30半ばのおっさんが一人で行くような場所でもないな、
ないですか。
という気はすんねんけども。
うんうんうん、
ああ、でもな、どうやろう、都会だけに限ったこと、いや、ないや、ないと思うねんけど、
うん、
歩きスマホしてる人が、まあ、ものすごい多いやんか。
まあ、多いですよね。うん、
うん。
うん。
で、こう、駅とか階段ですれ違う時も、ずーっとこう、下見て、あれでんの、
うん、
危ないと思うよ、見てて、うん。でもこう、なんと、もう、2メーターに接近せな、スマホ握ってると気づけへんから。
ああ、そうか。
かといってよ、うん、危ないやんけ。ボケーっていうのも、ちょっとこう、相手の勘にも触るやろ
う
から、
うん。まあね、変なトラブルになりかねへんですからね。
もうもちろんそうなんで、
うん、
僕だからあえて避けないようにしてるんですよ。
避けないように、
はい、
ああ、だからもう、ああ、ぶつかるな、ぶつかるなって思いながらぶつかっちゃうみたいな。
まあちょっとこう力抜いてこうグーンとするような、そういう防衛的なことは通りますけども、
うんうんうん、
スマホを、歩きスマホをしてる人に関しては、道はあえて避けないっていう。
うん、譲んないよっていう風な意思表示はするっていうことなんですね。
そうですね。
うんうん、
でもこれだけ聞いてると、うん、あ、お前なんやねんと、ただのやからやないかっておっしゃる方、うんうん、思われる方多いと思うんです
よ。なるほど。
うんうん、これ僕、実際こうやろうと思うきっかけがあるんですよ。
あ
駅で歩いてて、
うん、
目の不自由な方、
うん、
まあ、いらっしゃるじゃないですか。
うんうんうん、
白いステッキを持って、こう、カンカンカンカンって、
床
をつ
け
なが
ら、いらっしゃいますね。
その人とぶつかったシーンを見たことがあって、
ああ、そうなんですか。
俺、これは絶対あかんと思って。
うんうんうんうん、も
うあの人らにとってはステッキは目なんよ。
うん、
目であり、皮膚感覚と同じやのに、
うん、
目を見えてるやつが自分らの楽しみのためだけにスマホを握って下向いてそれでぶつかって、ほんですんませんもなんかはっきり言われてしたけど、うん、すいませんぐらいの感じでボソッと。
ああ、それはあかんですね。
ありえんとか、
うんうんうん。
絶対こんなあかんとか。
ああ、それはそうかもしんないね。それはそうだわ。
俺はもうそれ見て腹立って、
うんうん、
もう絶対こんな大人にならへんと思って。
うんうん、
それから、歩いてるときは、必ずカバンとか、
うん、
ズボンのポケットとかにスマートフォン入れるようにして、
うん、
ちゃんとこう見れる場所の椅子に座って座電話を見るように、
うん、
するようにしてるかな、
うん、
あかんよあんなやっぱり目の見不自由な方の
いやそれはねそれ見ちゃうと特にそうですよね
見てしまったもんなあれあかんわ、
うん、でも実際にそういう風な、あれ好きスマホをしてる人に対して、
はい、
ぶつかんないようにしようみたいな、ぶつかんないようにしちゃって、避けないようにしようみたいな感じで、
うん、
ぶつかっちゃったこととかって何回かあるんです？
ぶつかりかけたことが、
うん、
スマホを持ち始めた頃はあって。
ああ、そうなんですね。うんうん、うん。あ、例えば、それは山崎さんがスマホを見てってことです
ね。うん、見てて、最初
は。ああ、なるほど、なるほど。うんうん
で、一回自分が、ニアミスした時があって、
うん、
あ、これ危ないなと思ってやめようと思って、
うん、
歩きながらスマホを手にすることはやめてんけども、
うんうんうん、
でもまあでも、こう依存症みたいな感じなのかもしれんけど、
はいはいはいはい、
スマホ見たらスマホ見たらとか言って、
うん、
ネットとかソーシャルネットワークとか気になったりとかするから、
ああ、そう、ぐるった気になったりしますしね。
ぐるった気になる。
なんかね。
ほんで何やろうと思うねんけど、うん、で、もうええやんけ、そろそろ見ても。うんうんもう今、今日この時代、スマホ開けても噛めへんやろって思った時に、その目の不自由な人と接触したシーンを見てしまったから、
うんうんうん、
あ、これはダメやなって思って。
なるほど、なるほど。うん、で、それは大体もう結構前なんです。最近の話なんです。
半年ぐらい前ですね。
うん、なるほど。よかった。半年ぐらい前。この半年間で、もうそれで、 避けないようにしようと思ったじゃないですか。
はいはい。
で、そのスマホを見てる人の方からぶつかってきたことみたいなのって あったんですか？
あ、実際にぶつかりましたね。
ああ、そうなんですか。
はい。
そんな時ってやっぱどうするんですか？相手の人がやっぱごめんなさいっていう感じになるんですか？
ぶつかった瞬間に、
うん、
なんか普通に、こう、スマホを手に持って下向いて、一瞬かけて、
うん、
あ、ごめんなさいっていう
感
じ。うんうんうん、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。じゃないやろと思って。
うんうん、
お前が下向いて、スマホ持っとってパス立ってきたやろがって思うわけよ。
うんうん、
お前の不注意やけ 100% お前が悪いんやろって。
うん、
やっぱ余計にかって俺も悪いねんけど。
まあまあまあ、それの話はあるけど。うんうん、なるほどね。
もうちょっと顔上げて歩こうやと思うね。
うんうんうん、いろんなもの見ようやっていうね。
顔上げていこうや、うん、上向いて歩こうって坂本清子言うてるやん。
ね、そうですよね。
もう涙こぼれへんでも目チカチカするしな、スマートフォンな。
うん。
すごいチカチカする。
うん。
スマホ見たら疲れるもん。
うん。夜とか特に、あれですよね、こう光を見てたら、その、うん、ライト見てたら、その周り逆に見えんくなりますもんね、そんで。
うん。
うん、うん。
瞳孔の調節の関係もあるかもしれないけど。うまいこといかない
な。多いんです、東京で結構。
結構、
まあでも、神戸とか、大阪とかでも多いですもんね。
うん。うん、去年も秋冬口ぐらい大阪行った時も結構JR と阪急の間、
うん、
歩きスマホしてる人多い。
ああ、そうなんですか。
うん。運転中の携帯とかももちろんそうやけど、うんうんうん、運転中の携帯も切れたことあるけど、
うん、
俺あ、当たられて、かすっただけやけど、
うん、
で電話しながら、運転手とおっさんおって、
うん、
で、こう、ブレーキを緩んだんかな。
うんうん、
で、こう、トンって当たったから、おー、おちゃん、うん、当たってますよみたいな感じやってるけど、うんうん、電話夢中になってるから、ほんなコンコンってやっても気ぃつけへんから、
うんうん、
ずっと電話でその人夢中になってるから、
うんうん、
車ガン蹴って、うん、おっさんお前どこ見とんねんってぶつかっとるやろかいって言って、
うんうんうん、
ああ、すいませんって言ってそのままシューって走り去っていって。
ああ、
これでも
よっぽどそんなあれなんですね、そんな気づかないもんなんですね。
それぐらいその集中力、こうそっちに取られてしまう。
いう要因な、
ね。要因なんかもしれない。
うん。
うん、
だ
やっぱ気ぃつけなあかんと思うね。
うん、
それちょっとね、言葉遣いが僕悪くなってしまいましたけど、まあ、それぐらい、歩きながらスマートフォン触るとか、運転中の携帯電話危ないというか、ちょっと訴えたかったんで。
うん。訴えていきましょう、それは。うん。
じゃやっぱ怒りの番組にしていきましょう。
怒っちゃおう、怒っちゃおう。
怒りましょう。
2015年さ、怒っちゃおう。
怒っちゃおう。
うん、
さあ、怒りで思い出したけど、ほんま、この前も腹立った。
怒っていきますね。本日はすごい怒っていきますね。
俺、うん、焼き鳥好きやんか。
焼き鳥好きですね。
よう、誘うときいつもや
ってる。よう言ってますよね、焼き鳥ね。
うん、
うん、そうだ。
毎回やぶ、それに対して何の異論も唱えへん。
いや、俺焼き鳥、俺も焼き鳥好きやもん、俺も。ささみ、俺だって今、ささみ好きになったきっかけ、だいたい山崎さんやもん。
もう番組で喋ってから。
番組も、そう、あ、番組ってこれやり出す前に、
うん、
ささみがたまらんねんみたいなことずっと言ってんのを聞いて、俺それの影響を受けて今、ささみしか食わんもん。どこなと。
ささみはうまいからね。
うまい、うまい。そうそうそう。
うん、そうそう。ほんで、その、焼き鳥が好きで、
はいはい、
飲み会しようって話になって、
ああ、
で、俺が焼き鳥食べたいって言って、
うん、
で、まあいいよってこと言われて、
はいはい、
どこしようってこう提案をされて、俺が、
うん、
いや、鳥通しようやって言われて、鳥通で、焼き鳥チェーンの鳥通ありますやんか。
あ、サンマルクグループ、ね。
サンマルクグループの超有名な。
超有名なね。
誰でも知ってるやんか。
誰でも知ってる、知ってる。知らない奴は潜りだと言
う。もうさ、潜り。間違いなく潜りや、
うんうんうん。
で、そしたら、トリドールって何って言われて、
うん、
トリドールって何って有名な焼き鳥チェーンやんけ、
うん、
で今日6人ぐらい来んねやろって、だからトリドール行ったらもうバッチリやねって、うん、飯もうまいしって話した、うん、そんな聞いたことないよって言われて、
あ、そう
言われて、
うん、
細かいなって思って調べたの、
うん、
トリドールって、うん、あれ関西だけやねんな、
どこ、関西ってどこまで、京都までとかそんな感じなんですか、
大阪、兵庫、京都とか、まあ、その辺ぐらい、なんか結構狭いエリアの話みたいで。
え、岐阜とか名古屋とかに行ったらもうないの？
ないかったんちゃうかな。
あ、そうなんや。
そう、名古屋になかったらそれは東京もないわな。
あ、いいっすよね。
うん。俺、その時初めて、うん。去年の9月に初めて知って。
うん、あ、そうなん。だから自分らキャベツおかわりしたことないんよね。
そう、あ、キャベツおかわり自分やもんな。
そうそうそう。
トリドール知らねえやと思う。
うん。うん、そうなんや。確かに、まあ、俺とかはあんま、その、 関西を出てへんから分からへんけど、うん、東京にいてて今まで、東京で7年住んでて今までトリドールがないことに気づかへんぐらいの、あれなんや。そうなんや。でも、だ普通にある思うもんね、見てたら。
トリドールがないとかって思うことが人生の中にないから、
うん、
もう、何やろ、あの、ローソンがそこにあるみたいな感覚で、
ああまあ、
トリドールはあるやろって思ってるから。
あのね、焼き鳥、大吉ってあるんですか、東京にも。
大吉は、俺の住んでる、あの、マンションのすぐそばにあるよ。
そうなんですか、
うん、あれでもフランチャイズやから、うん、店によって出してるメニューと出してへんメニュー
ある
。
あ、そうなんですか、
うん、
へぇ、
俺ちょっと焼き鳥通からしたら、邪道って言われるけど、うん、大吉で出してる、あの、チキンチーズって知ってるかな、
知ってる知ってる。うん、
あ、あれもう広がってんだよ、全部。
たまたま俺が行ってるとこはあるんかもしれん。あれね、多分フランチャイズでもさっき言ってはったみたいに、
うん、
店によって違うんかもしれんねんけど、
うん、
その、ここの店やから出しますっていうメニューも、多分フランチャイズに管理されてるんやと思うんですよ。
あ、
例えば、ここの店にしかないもんが、
うん、
あっちの、例えば僕やったら兵庫県の三田市の地元のところに行くねんけど、うん、ここにあるやつっていう風なのが、大阪のここには置いてんねんみたいなことが何回かあったんですよ。
あ、はいはいはい。
だから多分、その、どのメニューを出すかを、その特殊なメニューでどのメニューを出すかを選択できるか、
うん、
まあなんかこう、幅を持たせてるんやと思うんですけど、
は
あ
は
あ、割と多分、あるところにはあるんやと思うんですよ。
あ、
うん、なんかたまたまそのチキンチーズ。
チキンチーズ。
チキンチーズっていうのって多分、俺がよく行くライブシーンもあった気するもん。
うん、
その今それがその、レギュラーメニューになってんのか、たまたま特殊メニューが、特殊メニューとかその、ここの店の、あの、メニューっていうのが被ってるんか分からへんねんけど、
うん、
割とこんなことあるみたいですよ。
ああ、
うん、
俺もあの、ほぼで大吉行くけど、
うん、
行く店には全部チキンチーズあったから、
ああ、そう
ですか、広がってるメニューになった
ん
かもしれない。
うんうんうん、
もともとあれ大阪の九条の大吉で出してたメニューだったから。
ああ、そうなんですか、
うん、
へえ。
これ、あの、ちょっとこれ、あの、チキンチーズトリビアやけども、
うんうん、
あの十数年前に、
はは、
まだ、今は亡き、
うん、
大阪近鉄バファローズのチームが、
うん、
あの、大阪ドームを本拠地に、
うん、
プロ野球チームがありまして、
うん、
そこに所属していた史上最強助っ人外国人と言われる、
うん、
タビー・ローズ選手がいまして、
うん、
そのローズ選手が焼き鳥がすごい好きで、
うん、
もうなんか焼き鳥はなんか世界一うまいとかって言ってるぐらい、
うん、
焼き鳥が好きなアメリカ人だった
よ。なるほどね。
うん、で、行きつけの焼き鳥屋さんが大吉やったんやけども、
うん、
で大吉、そこの店で、
うん、
あの、こんなメニューを作ってみてほしいっていうのを、
うん、
仲が良かった店員さんに提案したらしくて、
うん、
でその時にその大阪でのある店で作ったメニューがチキンチーズだったらしいよ。
あ、そうなん？
らしい。
え、そんなフランクに作ったものが広まった？
広まって。
え、そうなんや。
うん、
知らんかった。
そうなんよ。俺、神奈川県でもあの、大和市、横浜市、
うん、
あと何箇所かで食べたけど、チキンチーズあったもんな。
うん、あ、そうなんや、うん。え、そんな特殊なメニューやったんや。
あれ、あの、実はローズが生み出したメニュー。
あ、そうなの、面白い、それ。
そう。ホームラン記録以外にも チキンチーズを残してアメリカに帰っていったという。
そう。
うん。
大吉も好きで置いてるけどなぁ。そうな
の。大吉の生ビール美味しいね。
そうなんですかね。まあ、店、うん、確かに俺、ああ、そうなんですかね。
なんか泡がきめ細かい気がする。
あ、まあ、気にしたことないな。生ビール。うん。生ビールの味わかんないからな。そうなんや。
なんとなくやけど。
うん。そうな
ん。シラフで飲んだらわかる。
うん。
酔ったらわからへんけど。
大体、そうだね。なんかわからんねんけどな。酔うまでがスピーディーですからね、僕大吉行ったら。
うん。そう、酔うまで早いもんな、うん。そうなんですよ。
そうね。大吉はただあの、あれの野菜のメニューがもうちょっとあればもっと楽しめる気がするんですけどね。
そうですね。
なかなか、うん、
あの玉ねぎのスライスしたサラダとキャベツとそれぐらいかな。あと大吉丼に乗っかったネギマのネギのあれぐらい。うん、
大吉丼、大吉丼ある。
大吉丼。あとはあのトマトスライス。
うん、トマトスライスありますよね。
野菜的なものってそんなもんぐらいしかないから。
う
ん、
そうそうやつ。あれや。あのピンク色のニンニクっぽいやつ。
ああ、ありますね。
あれは野菜ちゃうか。
あれは野菜じゃないかな。
いやいや、うん。ニンニクのシソの味にしてるわけだからね。
そうなんですよ。
そうなんだ。トリドールがなくて、トリ貴族はあるんですかね。
トリ貴族は、あれはもう全国にある。
あ、そうだね。あれもキャベツおかわり自由ですよね。
自由で。
う
ん、で、全品298円かな。
あ、そうそう、あ、そうそうそう、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんか全品280円って看板やったんです
よ。あ、280円やったかな。
ちょっとあんま、俺、この間行ったんですよ。一人取引を したんですよ。
あ、はい。
この間。うん。だいぶキャベツは予算食べましたけど、その時になんかその全品200いくらみたいなメニューは見た気がする。280円やった気がする、看板が。
うん、あ、280円だと思う。
あんまり自信はないけど。うん、
がっつり飲み食いしたい時は、あそこいいと思う。う
ん、あ、そうなんですかね。
単価安いから。
うんうん。そうやった。そうそうそうそうそう、そうやった、うん。あの時もがっつり食うたな、俺も。うん。そうやった。その時は会計3000円、一人で食って3000円ちょいぐらいになったから、思ったより食べてもうだなって思ったんです
よ。あ、一人3000円から、ちょ少々食べ、
少々食べ過ぎ気味ですね。うん。ノンアルコールでそんだけ言ってたんで、その時は。
あ、ノンアルコールで、
うん、
あ、すごいな。
ジンジャーエール結構飲みましたけどね。ジンジャーエールは超飲んだけど。うん。
あれな、焼き鳥な、俺初めて、うん、ジンジャーエール飲むまでは、うん、なんで焼き鳥でジンジャーエール飲んどんねんって思ってたけど、うん、あれ意外に合うよな。
合うかな、うん。割といけましたよ。あんま気にしてんかったけど。
あれコーラより合うと思う。
コーラよりは全然合うと思う、ジンジャーエール。うん。うん、そうなの。
そうなんですよ。
結局その日は鳥道路に行かずにどこに行った
んですか？鳥道路に行かずに鳥貴族かな、
うん、あ、焼き鳥に行ったんや。
焼き鳥に、どうしても鳥が食べたくて。
焼き鳥屋さん、焼き鳥を食べます？その、あの、例えば仕事帰れたり週末やったりとかに。
焼き鳥、あ、外食する場合は、うん、あ、焼き鳥屋さんっていうかでも居酒屋さんの方が多いかな。
居酒屋さん多いですね。うん、あ、なるほど。
卵焼きとか、つくねとか、サラダとか。うん、なんか、2、3品頼んで、あとお酒飲んでっていうような形やから。
焼き鳥って結構、うん、なんかね、割と行くときって一大イベントっていうか、
はいはい。
うん。割と気合のいる食べ物なんですよ。なんかわからへんけど。
ああ。
まあ、めっちゃ食べてまうから。
あ、それでもそれわかるわ。
なんかね、居酒屋さん行くときってそんな食べないんで、お酒ビール飲んでもいいねんけど、
うん、
焼き鳥好きやからかなわからへんねんけど、もう次から次に食べたいもん注文しちゃうんですよ。
焼き鳥確かにあの、食べるとき根性入るよな。
うん、根性入る。なんか気合入る感じになっちゃう。
おっしゃーって。
うんうん、
この、なんか、ささみ梅しそと、ささみわさびと。
そうそう。だから、ささみメニューをとりあえず一品、あの、全種類頼むみたいな、二本ずつ頼むみたいな。
うん。
する感じなんですよ。
で、ちょっと口が、あの、飽きたら、口直しにネギマ頼もうとか、
うん、うん。
相手にちょっと挟んだりとかして。うんうん、そうですね。
最近あの、皮ってのが食べれへんくなってきた。ちょっとあの、油が多いからね。
あ、皮は好き嫌い分かれるもんね。
うん。だんだん嫌いになってきた。皮とそのヒネポンってやつがだんだん食べれへんようになってきた。
あ、ヒネポン。
あれもね、そう、なんか鳥の皮みたいなやつなんですよ。
うんうん。
うん、そうそう。
あ、そうか、皮、ヒネポン、あとはボンジリかな。
ボンジリってもそうなんですか？
ボンジリもちょっと脂っこい。
あ、そうなんですね。多分脂系が割と苦手になってきた、聞きてもうたかもって最近。うん。
うん、
うん。そうなんですよ。まあ年齢とともにね。
ともに、そうですね。
そんな感じになりつつね。この2000、まあええわ。もう2015年の話はええわ。
何回も言えるけども。
そうそうそうそう。
そんな感じなんですけれども、うん、特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。
はい、はい、というわけでね。そうかそうかそうか。またね、焼き鳥はね。あの、今日まあこれ収録した後行くのは焼き鳥ではないんですけどね。
そうです
ね。今日またちょっと美味しいものをね、一緒にちょっと食べて、軽く乾杯でもしてね。
そうですね。
はい。盛り上がって帰ろうかと。
そろそろちょっと飲みたくなってきたんで。
そうなんですよ。もうすごいね。
全然飲んでへんからな、うん、最近な。
全然飲んでない、全然飲んでない。うん。そう。飲んでられねえわ、そんな。
お酒あんま好きちゃうからな。
いやいやいや、もうね。そうですよ。今日はいっぱい楽しいお酒を飲んでね。やりたいです。いや、言うたらね、最近そうなんですよね。毎回こう、会うたびにこうやって、半年に一回会ってはこうやってぐだぐだ喋って録音して、その後飲むみたいなことをね、
はい、
ルーチンワークに化してるんですよね。
そうですね。うん、まあ、打ち上げ的な感じでこうセットをしていますから。
まあ、どれがメインやねっていうふうな話にはなりますけどね。
いや、でもそういうもんですよ。
そういうもん。うん。
その、遊びと、こう、仕事とか、これ仕事、まあ、これは緩いすぎるからあれやけど、こうシンクロしてることで。
まあまあまあまあ、一応ね、あの、これをどういうふうにやらない、やろうかっていうね、一応段取りを考えながらやってるから、そこをピシリしながらね、
うん。
うん。後で、打ち上がろうればね。
そうです
ね。いいですよね。うん、うん。
これでも番組始めた頃はね、去年初めて撮った時は、俺は最初無言やったもんな、40分くらい飲みに行って。疲れて。
ああ、そうでしたね。無言でしたね、初め。
もう入って、カウンター2人座って。
うん。
山崎さん。山崎さん
って、
うん。卵食べますかって。で、俺が。うん。
はい。
卵出てきて。
うん、うん。
で、ヤフが、お疲れした。
ああ、そんなんやった。そんなんやった。あれってスズラン台で最初って打ち上げしたんです
か？最初スズラン台やったかな。
うん、ちょっと場所忘れたけど。なんかえらいくたびれてましたよ、
ね。あれをくたびれてた。
うんうんうん。
だんだん慣れてきたのかもしれない。
うん。 うん、なんかちょっと慣れっこですね。
仕事のコツが分かってきた、うん、あの2年目のサラリーマンみたいな。
そんな感じ
で。よう分からんけど。
まあね、あんま生産的な感じではないですけどね。
非生産的なことはこの上ないから。
まあまあね。
そうですね。
まあ徐々にね、聞いてくれる人とかね、お便りとかもらえたらいいなと思ってますんで、どしどしね、よろしくお願いしますね。はい、
引き続きいろいろご意見、ご感想を募集しておりますんで。
はい、そうですよ。うん、まあ、というわけなんですけれどもね。
う
ん、
そうですね。
前回、多分前の時の放送でね、山崎さんのアメリカ行ってきました話みたいなのをちょっと聞いたんですけれども。
ああ、そうですね。
結構いろいろ、まあ僕もね、割といろんなところ動いてる方だと思うんですけれども、はい、山崎さん他になんか、
はい、
結構旅行とかってされる方、の人なんですかね。
去年は、6月に、うん、ジャズのバンドで、うん、沖縄で、ちょっとやらせてもらいまして。
アジアに行ったり、沖縄に行ったりとかって、割と精力的に動くんですね、山崎さんが。
そうやね。
いいバンドっていうかね。
もう、LCC のおかげやわ。
何ですか、LCC。
安い飛行機会社、ローキャリアコスト。
ああ、そうなんですね。
バニラエアとか、うん、ピーチアビエーションとか、ああいう飛行機、ものすごく安く売ってるやつ。
ああ、そうなんですね、
うん。あれがうまく時期合えば、うん、なんか、片道5000円かからんと行けたりするから。
いいですね。
うん、そうなんもう、今までの正規料金とか行ったらもう何万でかかるから、うん、とてもじゃないけどもう行けんかったけど。うんうん
この間、うん、そうやな、この間行ったスナック、俺めっちゃお金払ってんけど、あれやな、それぐらいの、あれやな、それやったら沖縄行っとった方が良かった
よ、ね。沖縄行った方が安く釣れたかも、
うん。そうだわ、そうやわ、
うん。そうなんですよ。
なるほど、なるほど。え、それは沖縄で、それは何日間ぐらい行かれたんですかね。
2泊3日かな。
2泊3日ぐらい。
まあ3日目はでももう朝出て、うん、もう10時ぐらいの飛行機でも東京帰ったから、
うんうんうん、
もう3日目はほとんど実質何もしてないけど、
うんうんそうなんだ。ライブ一本して帰った感じですね。
ライブ一本と、で、行って当日に、そのお店、やった近くのお店で、うん、セッションやってるっていう情報を聞きつけて、
うん、
翌日の夜は、普通にジャムセッション、
うん、
あれ2時、3時ぐらいまでやったかな。
そういうのってね、バンドで行った先でジャムセッションある場合って、
はい、
バンドで出ることってないっすよね、多分。
俺は、
出る感じだった。
セッションはジャズしかやってへんから分からんけど、もう一人ずつドラムさん来てくださいとか、うん、ギターさんどうぞとかっていう形で呼ばれるから、もうぐちゃぐちゃになる。
うん、ああ、そうなんですね。そっかそっか。なるほど、なるほど。
で、ちょっと沖縄でライブさせてもらって、うん、で、こう泊まってた、安いホテルがあるんですけど、はいはいはい、そのホテルの近くに、
うん、
沖縄県だけのチェーン居酒屋なんかもしれないんだけど、
うん、
泡盛りをいっぱい100円で出してるところがあって、
泡盛の一杯。
ごめん。オリオンビールや、ごめん。
あ、オリオンビールを一杯100円。
100円。
一杯って何一杯？
中ジョッキ。
中ジョッキ一杯100円って安いっすね。
もう、クリスタルガイザーと同じ値段や
ん。うん、そうですよね。うん、すげえですね。
これはさ、6杯を飲まないもったいないなと思って。
うん。
もうガブガブガブガブ。
すげえな。いや、言ったら6杯でも1杯分ぐらい値段ですもんね。
6杯で東京の1杯分ぐらい。
あ、そうか。うん、オリオンビールって、例えばコンビニで買ったら、買ってもそんなもんの値段なんですか？
ちょっと高いかも。
あ、そうですか。
沖縄のビールやから、うん、作ってんのはどっか知らんけど、
うんうん
うん、でも、沖縄とかやったら、その大型チェーンとかが入ってきたら、うん、もうマーケット的にすぐ潰されるから、
うんうんうん、
保護するために、うんオリオンビールの値段をこうちょっと下げて、
うん、
居酒屋でもこうプロモーション目的の一環で安く提供したりとかしてると思う
ん
で、
うん、ああそうなんですね、
うん、
そうか変に大手に参入されて値段が下がるぐらいやったらっていう感じなんですかね
まあ多分その沖縄の経済を守れと思う暮らしを
あそうなんや、うん、へえ。
大型チェーンが入ってきた街も全部シャッター街になって前やから、
うん、
商店街
も、ねうん、専門展開がね、
そう
意味なくなっちゃう感じですね
イオンで潰されたとこいっぱいあるからな
イオン増えましたもんね、すごい。
あ、そうでした、うん。そうなんですよ。まあ、そういうのから守るためにやってんるのかなっていう気はする
けど。そうなんや。
そうです。
結構変わって、その居酒屋ってその結構変わった居酒屋さんですか？別にそうじゃなくて、ただオリオンビールが安いっていうだけで。
あ、ただオリオンビールが安いのと、うん、あと何やったかな安い泡盛りみたいなのがあって、うんうん、蛇口から泡盛りが出てくる店。だって
それ見たことあるわ、なんか。いや、よくあるじゃないですか。例えば、その、愛媛県か知らんけど、なんか、
うん、
ポンジュースが出てくるとか、
うん、
いう風なジャズ振りからあるし、
うん、
それね、大阪のね、
対象。
対象、対象。僕が行ったんは、京橋やったかな。京橋じゃなくて、ライブハウスがあって、高架下にあるところ、あれ
で。スタークラブ。
スタークラブじゃないですよ。あ、大阪なんですよ。大阪のね。
大阪。どこや。
京橋やったっけな。
クラブダウン。
クラブダウンでも、まあなんせその大阪付近のね、ちょっと今出てけへんのがめっちゃ気持ち悪いんだけど、ところで一個だけ、
うん、
そうなんか、蛇口があって、
うん、
ここ、だからいくら払ったらここの蛇口ひねり放題で、ひねったら、多分あれ焼酎かな、日本酒かどっちか忘れたけど、出てきますみたいな、
うん、
そんなところは一個ありましたわ。
あ、
居酒屋さんで。そんな感じであった、あるの。
そんな感じで、テーブルに座ったら蛇口が一個ピュッと伸びてて。
あ、そうなんテーブルに座ったら。
600円払ったら、うん、そう、コックを外してくれる。
うんうんうん。
あとは。
だ多分だからそういう風なスタイルやったんですよね。だから僕が行ったところっていうのも。
うん。
あ、そうなんや。ええー、な。で、それみんな払って、そみんな飲むんですか、これを。
俺はその時その焼酎を頼まずに、うん、もうオリオンビールで攻めたから。
あ、そうですね。
ビールで7杯、8杯ぐらい飲んだかな。
うんうん。う
ん、まぁ、種別は発泡酒らしいけど、
うん、
発泡酒も100円やったら安いもん。
まあそうですよね。
うん。で、ラッキーと思って。
うん。
で、ライブやる前に飲んでもたから、これ大丈夫かなと思って。
飯うまかったさ、そういうふうな居酒屋さんって。
居酒屋のそこの飯は、味は普通やな。
まあ別に。
うん。
う
ん、
そっかそっかそっか。
ちょっとその辺の近所で蕎麦屋さんとか、
うん、
あなんか入って食べたら美味しかった。
うん。え、沖縄って蕎麦で、なんか、早期蕎麦みたいなやつなん
ですか？そう、そうですね、早期蕎麦食べたり、あとタコス。
うん。タコスっていうのはその沖縄のご当地メニューであるんですか？
タコ、うん。米軍が持ち込んだやつと、沖縄の、そういう、なんか、地元のやつが混ざって。
あ、そう
タコスじゃん、タコライス。
タコライス。ああ、うん、そうなんや。
うん。
うまいな、うまいんやろな、まあ、食べへんもんな、こっちで。
フルーツとかも美味しいし、
うん。
レンタカー借りたら、まあ、2時間ぐらい足伸ばすんやったら、うん、もうちょっと沖縄本島の真ん中ぐらいまで行けるから、
うん、
そしたら、フルーツたくさん食べれるとこも。
うん、そうなんや。
変に、まあ、俺がその、大阪に遠征したり、ヤムが東京に遠征したりするより安くと思う。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。いいですね。
LCC を利用すれば、
うん
まあ、全日空とかいう、JAL とか行ったらすごい高いけど、
うんうん、
あれ以外やったら、
そうなんです。その LCC では、四国まで行けるんですか？
LCC は四国行くやつは、韓国あったかな、
なんかね。うん、そうなん。それを組み合わせたら、あれじゃないですか。独立リーグに安く行けるかも。
独立、瓶がうまく出てれば。
うんうんうんうん、あ、でもまあ、うちから行くのに、別に、兵庫県から行くやったら、車の方も安いか。
兵庫県だったら、相乗りして車の方が安いと思う。
そうですよね。そうやそうや。
うん、そうなんよ。
でも俺四国この間行きましたけど、意外に愛媛県が遠くてね。
あー、それは高速がないとかいうようになく、
単純に距離が。高速で帰りました。高速で帰ったけど、
うん、
言ったら香川県までね、僕とかもすごいなんかなんつうんですか、鳴門海峡、言ったら、言うたら四国まで行くのに、割と、
うん
行きやすいところに住んでるんですよ。
ああ、まあ、僕らのその居住空気はそうやからね。
うんうん。だから、言ったら香川県まで言ったら2時間とか2時間半とかで、まあ言ったらかかっても3時間ぐらいで行けるような空気やから、
うん、
四国イコールそれぐらいっていうふうに思い込んでたんでしょうね、僕。
ああ。
だから、言ったらそっからまた2時間とかかかるじゃないですか。
うん、愛媛県。ああ、そうですね、かかりますね。
うん、そうなったら帰るときに3時間ぐらいで帰るやろって高く食ってたらガンガン、その、夜中の2時ぐらいに出て、朝の8時ぐらいにやっと帰れたみたいなことがあったから、
はいはいはい、
思ったより遠いなと、
うん、
もうちょっと軽い立ちでも朝方、夜明け頃には帰れてるやろって勝手に思い込んでたんが、
あ
全然遠かったなっていうようなことがね、最近四国に行って、まあ四国は香川県以外は遠いというようなね、
あ
うん、そんな風な発見になりましたという感じなんですけどね。
僕らその関西の人間からしたらその香川、徳島行ったら割と近いから、
そうなんです。
それで四国は近いっていう
っていう風に
イメージはあんねんけど、高知、愛媛になると、ちょっと奥の方になってから距離が出てくるから、
そうですよね。
高知市内でも、やっぱり4時間ぐらいかかるんじゃないかな。愛媛やったら4時間ノンストップでやから、休んだ人はもっとかかるし、愛媛でも、高速道路のその走り具合の事情によってはやっぱりもう1時間とか伸びてくるから、
うんうん、そうなんですよ。意外に広いなというね、そういうような感じなんですけど。
そうなんですよ。
うん、意外に そう、アメリカとかにね、山崎さんみたいに行ってたら、はい、その横に広いっていうか、なんつうんかな、土地が広いっていう風なことを体感する機会って結構あるんかなって思うんですけど。
ああ、ありますね。
うん、そうなんですよ。四国、まあ僕はそれを最近、感じたのが四国に行った時と名古屋、まあ名古屋に行った時も若干遠いかなと思ったんですけど、
うん
うん、割とね、その車での移動がやっぱり3時間、4時間を超えてくると辛いなという。
うん、車移動はな、2時間半以内やったら。
あ、そう、ほんまにその感覚なんですよ。うん、
あれ、2時間半結構一つのラインになるな。
やっぱそうです。
俺は2時間半。
そうなんですよ。いや、2時間半なんですよ、僕も。うん、
2時間半やから、俺、そうやな、やっぱ2時間半かな。
僕の感覚だとね、岐阜県までの距離なんですけど、それじゃ。
あ、そうや、岐阜県までな。
そうそう。そう、
名古屋は2時間台よ、行かんもんな、3時間行くもんな。
飛ばしたら多分、3時間以内で行けるんでしょうけど、
うん、
僕割とね、ゆったりめで行くんでね、そうなったらちょっと、厳しいかなって感じなんですよ。
うん、そう、3時間で以内に行こう思ったらめっちゃ飛ばすから、うん、名古屋までやったら、うん、それで疲れるもんな、そうそうそうそう、逆に。
山崎さんって東京にいる間って車運転することってあるんですっけ？
あと、遠出するときはたまに、
うん、レンタカー借りてる感じ
です。行ったりはするんです
が、
静岡とか山梨とか。
その時ってどれぐらいかかるんですか？
静岡で、伊豆の手前ぐらいの方って、熱海とか、
うん、
沼津の方とかで2時間、前後ぐらい
か。ああ、そう
だね。で、山梨で2時間ちょいかな。
うん、長旅行としてやっぱそれぐらいの距離がいいっすよね。
2時間半以内やね。
うん。
伊佐、山梨と伊沢温泉でも2時間半とかやから。
ああ、そうそ
う。うん。
山梨、まあ、山梨も静岡も今その位置関係が今、ハテナマークなんだけど、僕は頭の中で、
うんうん。あ、両方とも神奈川県の隣ぐらい。
神奈川県の隣。ああ、なるほど。
家が神奈川県にあるから、うん、そっちの方なんだけど。うん、でも、長野県になると、遠いな。
うんうん、うん。
2時間台からやっぱ3時間台に突入するから。
そうなんだ。
うん。
そうかそうか。そうなんですよ。なんか、ドライブとか、例えばそういうのドライブ行って温泉に行って、
はい、
で、なんか一泊してみたいな感じなんですよ。
一泊する時もあるし、うん、日帰りで朝行って、昼間とか夕方入って、うん、で、そのまま途中で、
うん、
なんていうか、太平洋沿いっていうか、相模湾沿いの、なんか湯河原だとか小田原だとか、あの辺で途中下車して、地元の漁港の居酒屋でご飯食べて、そこから電車乗って1時間半くらいかけて帰る。
うわー、めっちゃ楽しそうじゃないですか。
日帰りで。
そうか、いいですね。そうか、電車の旅ってのもそういうことができるんですね。
電車はできるね、それが。熱海までやった、熱海越えると、JR の区間が今度東日本から今度東海に入るから、
ああそうですか、
ちょっとこう連続で行かれへんから、
うんうん、
熱海駅までやったら、一本の区間で、関東でも行けるから。
ああ、そうなんだ、うん。電車の旅ってええかもな、今ちょっと。俺今、いつもなんか選択肢的に車ばっかりのこと考えてたんですけど、うん、そういう電車の旅みたいな、途中下車してちょっといっぱい飲んで、また電車乗るみたいな、そういうのって楽しいかもしれないって思って。うん、
お酒飲むんであれば電車に行った方が、
うん
うん、で四国やったらなんか四国一周する切符が誕生日の月に使えるやつっていうのがなんかあるらしくて、
あ、そうなんですか。
それとそれで、3日間か4日間有効期限で、
うんうん、
1万円で乗り放題。
3日間4日間、
うん、出て入って出て入ってる。
そうなんですか。
うん、
いいっすね。
その、まあ、香川県なんか高松線で乗ってそのままずーっと降りて、
うん、
徳島で降りて、
うん
で、ちょっと昼間酒飲んで、うん、で、そのまま電車で移動して、高知で、夕方降りて飲んで、一泊して、そのままぐーっと回って、四万十方面から愛媛回って、
うん、
で、最後また高松に帰るっていうこともできる。
あ、そうなんや。
うん、
あ、それ誕生日月か。
誕生日月
やったと思う。なるほどな。いいっすね。うん、
某アマチュア映画評論家が、うん、なんか使ったらしくて。
あ、そうなんですね。
めっちゃ俺に勧めてきてたから。あれ、ええで。
今年、阿波踊り行ったんですよね、僕なんか、徳島県に。
あ、阿波踊り。
そうなんですよ。意外に今年ね、夏と秋に、一回ずつ四国に行ったもんで、
うんうん、
また高知県に足を踏み入れたことはないんですけど、
ああ、ああ、
そう、香川県と、そう、徳島県と愛媛県は行ったんですよ。
そうやね。俺は関西人からしたら愛媛と高知県で遠いイメージがあるもんな。
うん、そう、そうなんですよ。
香川、徳島、割とスッと行けるんだけど。
うん、なんか、その、うどん食いに行った時に徳島ってあるじゃんぐらいの感じなんですよ、なんか近くに。うん、
愛媛行くの根性いるもんな。
うん、いるっすね。うんうん。いや、まあマイナーリーグの時は根性据えて、マイナーリーグじゃ独立リーグを見に行く時は、
うん、高知
行ける、ね、ちゃんと、うん、そうですよ。根性据えて行きますんでね。
そうですね。
うん。
全然関係ないんだけど、
はい。
腕時計ってする？
腕時計、そうですね、なんか2個か3個ぐらい持ってますよ、僕も。
あ、おしゃれやな。
おしゃれかな、まあそんなに、あれですけど、うん。うん。そうなんですよ。
俺、パワーバランスっていうの。
はい。
なんか、巻いてたら健康になるっていうの
は。はいはいはい。
あれは巻くことあるけど、
うん、
時計は全然巻かない。
あ、そうなんですか。仕事するときとかも全然巻かないです。
なくしそうで怖くて。
あ、そうなんです、うん、へぇー。
でもなんかそろそろちょっとおしゃれも兼ねて時計買わなあかんかなと思って、
うんうんうん、
でちょっとこう時計屋さんみたいなところに行って見てみて、
うん、
じゃあこうなんか、まあ、買わへんけど、うん、ロレックスやとか、うん、ホイヤーとかバセロンコンスタンチとかなんかザーッと並んで売ってったりとかして、
うんうんうんうん、
で安いのがあったんよ、
うん、
あこれなんか安いっすねってなんか3000円くらいだったから、うん、これ安いでいいですねって言ったら、
うん、
あすいませんこれでもバッタモンですけどいいですかって言われて、
うん
いや、まあ、どうしようかなって。
バッタモン
、あ、パチモンって言
うんだ
けど。で、もう帰ってんけど、
うん、
そう、後で考えたら、いや、偽物も本物も関係ないやんって。時計やん、うん、動いてんねんから、うん、全部本物やからって、
うん。
これが絵に描いて、針が動かへんとかやったら、わ、うん、かるけど、その偽物の時計っていう言い方がなんか、いまいちしっくりわからん。しっくり
こん。それってブランドに似せたブランド、実はブランドじゃなかったパターンじゃなくて。
あ、そういう意味で言ってたのかな、向こうの人は。
その、グッチがクッチやったりするみたいな。
ああ、はいはいはい。
あ、でもそんなん別に。
あ、そう、あそれではなかった、
ね。そんな感じじゃないってことですよね。
うん。まあ多分、安物って意味で向こうの人は言ったのかもしれんけど。
バッタ、安物、まあ、バッタモンじゃないっすね、それやったら。
うん。まあ語源はパチモンとバタモンって、まあ正式、厳密に言ったら違うんやろ。
うん、
違うんやけど、
うんうんうんうん、
まあここでは、本物じゃないって意味で、うん、バタモンって言葉を使って
たから、うん、あ、結局買わなかったんですよ、それ。
結局買わなかった。多分、なくすもん。
そうなんや。僕も時計割と苦手やったんですけどね。一時期から時計つけようと思い出してね。
うん、
僕もね、よう忘れてたんですよ、時計を。ほんまになくしそうっていうか。
ああ、はい。
普段ご飯食べに行ったら置くんですよ、僕。邪魔やから。
ああ、このテーブルの上に
ポン。テーブルの上にポンって置いて。そのまま忘れてしまいそうみたいなことも結構あるなと思ってたんだけど、最近、ようやく、つけてないことが気持ち悪くなってきたもんで、
あ
それで大丈夫になったんですよ。
ようやくその腕に時計が馴染んできた。
馴染んできた感じ。そうそうそう、そうなんですよ。
は
あ、財布とかって歩いてたら常にチェックしません？ポケットパンって叩いたり、ケツポケット叩いたりとかって。
俺30分ごとぐらいにやってる。
やるでしょ、う
ん、あと、カバンのチャックも、20分ごとぐらいに。
うん
もう触ってしまう。
電車とか乗ってたら特にそうじゃないですか。
うん。
席立った時とか絶対触ったり、携帯財布ぐらい触ったりするでしょ。
ずっと。
同じように僕はその腕時計の感覚もそれで感じるというか、うん、あるかどうかを気にする癖がついたんで、
ああ。
ようやく僕も時計つけれるようになったんですよ。
そうか、その感覚が忘れなければ大丈夫かも。
うんうん、
俺ポケットにスマートフォンとか、入れてたら、うん、10分ごとに、新幹線乗ってても触るもん
だ。そうなんですよね。なんかしちゃいますよね。
も
う
気になって気になって。
ただちょっとね、腕時計に関しては、左手についてて右手についてへんのが、ちょっと気持ち悪いっていうのは、あったんですよ、
うん。
今気にならなくなったんですけどね。
ああ、あれ片方だけしかつけへんもんな。
そうそうそう、そうなんですよ。
ネズミ先輩みたいに両方つけてたらいいけどな。
ネズミ先輩そうなんだ、ね。
あの人は両方つけてるから。
うん、うん。あ、そうなんや。
あの人は片方だけつけてたら気持ち悪いっていうので。
あ、やっぱいますよね、そういう人って。
うん。
うんスポーツ選手とか多いんちゃうかなって思って、体のバランスが気にする人やったらって思うんですよね。
うん。そうそう、うん。野球選手とか特にバランスちょっと崩れがちやから。
うんうんうん。うん、山崎さんでも、仕事もそれでずっと時計つけないスタイルでやってきても結構なるんやったら。
うん。
もう別に今、あ、で今ちょっと おしゃれしようという、
ね。おしゃれしたいなっていうのがあって。
そうなん
です
ね。
時間を見るっていう意味では、スマートフォンがあるから、それで見たらいいかなって思ってしまう。
うんうん。
から、うん、なんやろ、なんか貧乏くさいかなと思って。
僕ね、ネットでそう、僕初めに時計を、僕もおしゃれな時計が欲しいって思って、カタログで見たら、
うん、
別に自分に気に入るやつが一切ないんですよ。その、ネットの写真を見てたら。
うん、
実物見たらええなって思うんですけど、うん、ネットの写真やったら自分がつけてる、感覚がわかなくて。
あ、
う、あ、ん。そうなんですよ。なんで、未だにその、時計ってこう人に、多分、自分が選ぶより人に選んだもうた方が、
うん、
あったもんってつけれるんやろな、みたいな、そんな感じがある。
はいはいはい。うん、
なかなかね、時計はコーディネートが難しいもんやなと思いますね。
そうや、時計な、うん、俺も時計もそうやし、あの、アクセサリーとか、服とかもそうやけど、うん、人にこれいいかどうか見てって聞いて、それっていうことの方がほとんどやもん。
いや、そうなんですよね。
俺自分でも分からへんもん。
そう、分かんないですよ。自分に合うかどうかが全く分からへんっていうか、うん、基本的にコーディネートのセンスがあんまないから、俺。
俺は服のセンスないと思ってるもん、自分で。
なかなかね、難しいですよね。うん、で、自分が気に入るのって胸のロゴやったりとかするんですよ、俺って。
あー、はいはいはい、はい。
嫌ねんけど、ね、他の人が見るのってそうじゃなくてシルエットじゃないですか。
うん。
そう、そこの違いがあるなって思って、俺シルエット見れへんもんって思って。うん。
そうや、こう全体のシルエットのバランスを見て、うん、お出るお出へんって言ってくれるんだけど。
そうなんですよ、そうなんですよ。
俺もこのロゴが気に入ってるとか。
そうそうそう、このロゴ見やがれとかそういう風に思っちゃう、う
ん。レボリューションでロゴが好きやねんって。革命的やろとかって思うんだけど。
そうそうそう。そんな、うん、そんなおしゃれ談義でした。
おしゃれ談義島村でも行きますか。
うん、島村で、うん、一回おしゃれになってこななって感じですけどね。
そうですね。
まあ、あの、次回とかのね、放送の時にはちょっとずつね、はい、僕たちも、おしゃれにな、なんだろうね。
ちょっとあの、ダンディズムをね。もう30代も後半に差し掛かりますから。
もうすぐね。
はい。
そうですよ。それまでにはダンディズムにね。ダンディズムに身を包むようにね。
包むように。
なれたらとは思ってますけれどもね。
そうですね。
こ、うん、んな感じでね。
そうですね。
今後もぜひぜひ。
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ということで。引き続きお便りの方も募集どんどんしておりますんで。
はい。そうでございます。
お待ちしております。
ぜひぜひよろしくお願いします。
それからちょっと一緒に番組出てみたいというような方もいらっしゃいましたら。
はい。
まあ、待ってます。
はい、ぜひぜひ。
はい。
あとは打ち上げとかね。
はい。
あの、言うてくれたら、その、収録するタイミングで打ち上げ、あの、もしてますんでね。その飲み会とかもね。
そうですね。
あのね、参加してくれる人いたらね。たまにあるんですよね。
はい。
あの、他の人参加型というか。
そうですね。
うん。楽しいですもんね。二人で飲むよりもね、みんなで飲んだ方が楽しいんでね。
そうですね。
うん。
今日もちょっと某球団の施設応援団の方を呼んでますんで。
うん、ああ、そうなんです。楽しみですよ。うん。仲良くやれるかしら。
うん、すごい多分先立ってるかもしれない。
そうですね。
うん、俺らも結構フラットやから。
うん、いい具合に、まあいい具合にいいお酒を飲めたらと思いますんでね。
そうですね。
まあ、またちょっと次回もね、楽しみにしながら、
はい。
美味しいお酒飲みましょう。
行きましょう。
はい、行きましょう。
それではお相手は山崎と、
ヤブでした。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、失礼します。
よし。だけれど、だけど、今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春の日に芽生えた何か、心様々なところも